皆様いかがお過ごしですか？ミカラジオの時間です。私はパーソナリティのミカと申します。当番組は私の好きなものを好きなだけ話す番組です。なお、この番組では人によってはネタバレと思うことも含まれるかもしれません。ご了承の上お聞きいただきますようお願い申し上げます。本日のトークテーマは2本立てです。まず最初のトークテーマはこちら。先月6月12日に電気屋ウォーカーさんとタックポッドキャストさん、2つのポッドキャスト番組さんの合同で YouTube ライブ公開生放送第2回がございまして、そちらにですね、ゲストとして出演させていただきました。ありがとうございました。で、こちらの感想をですね、話していなかったので、今回話をしようかなと思っております。でね、はじめ電気屋ウォーカーさんのコーヒーさんにお声掛けいただきまして、ゲスト出演させていただいたんですよ。もうすごく楽しかったです。コーヒーさん、ありがとうございました。で、メンバーですね、参加されていらっしゃる方をご紹介いたします。まず電気屋ウォーカーさんのコーヒーさんとひまちゃん、またタックポッドキャストさんの大道さんと北お姫さん、あ、タックポッドキャストさん、先日第100回、また第101回もすでに配信済みですが、おめでとうございます。もうすごいですね、100回って。もう私はもう仰ぎ見るような感じです。で、続いてですね、ゲストの方がもう一方いらっしゃいまして、リンゴは踊るされど並ばず、30代がちゃんとやるラジオトマト屋さんもご出演されていらっしゃいました。そうなんですよ、先日ですね、あのリンゴは踊るされど並ばずのお便りを送ったんですね。緊張しながら送っております。その他のですね、番組さんにも少しずつ感想書いておりますので、メールのだとちょっと時間かかってしまうので、もう少々お待ちください。で、話を元に戻しまして、そうなんですよ、出演をさせていただきました。で、開始前にですね、ちょっと打ち合わせがあったのですが、そこで思わぬハプニングが起きましてという話もですね、この公開生放送アーカイブが残っているので、ぜひ見ていただけたらなと思うんですが、そのね、ハプニング込みでね、すごく楽しかったんですよ。いや、いいですね、なんか楽しかったです。しかもね、Zoom で、ログインをして、それで YouTubeのライブに生配信というような形式でしたかね、だったんですが、やはり皆さんのお顔を見ながら話せるっていうのがね、すごく楽しかったですね。わあーと思いながら。で、そうそう、で、私ですね、このゲストトークトップバッターだったんですが、 BL の話もしてたんですよ。で、そしたら、なんと先ほどお名前を挙げた方の中で、意外な方が BL ご存知でいらっしゃいまして、しかも思わぬ作品、私も知ってるあの名作の名前が出てですね、私はすごい小躍りしてしまって、ゲスト出てくださいというふうにお伝えしていて、まだですね、私再読できていないので、再読をして、当番組のゲスト会がちょっと秋頃まで埋まってしまっているというふうにお伝えしてあるんですが、そちらがですね、冬ぐらいですね、新たにゲストさんお呼びする準備ができる段階になりましたらですね、その方に再度アプローチをしてみようかなと思っております。すごいね、楽しみなんですよ。そう、いや、まさかあの名作をあの人がという、私のですね、番組内での嬉しいハプニングもございました。で、収録環境などもお話をさせていただいて、その中でですね、その後になんとですね、コーヒーさんが当番組で好きな回のお話をしてくださったんですよ。それもね、やっぱり嬉しいんですよね。いや、やっぱり聞いてくださった方がですね、いや、この回良かったよっていうのをね、なかなか聞く機会ってそこまでないので、はあ、嬉しい。もちろんね、ハッシュタグツイートしてくださってですね、もうお聞きいただいてありがとうございますって嬉しいってなるんですけど、はあね、え、なかなか特に顔を見ながら聞くということ経験がほぼないので、わーとなりながら聞いておりました。キャッキャッキャッキャしていました。で、その私がキャッキャッキャッキャ、キツネをかぶりながらキャッキャしている様子も見られますので、ぜひアーカイブ見てみてください。でね、その中でもうとっても嬉しいことをね、たくさん言われてですね、あ、このアーカイブは私の永久保存版、うってなったので、どんなこと 言っていただいたかというのはちょっとかいつまんでご紹介いたしますと、とある回で私個人の体験を話している回があったんですが、そちらがコーヒーさんお好きということで、特に私の体験話をしているときにですね、嫌をなしに感情移入をさせられる、それしかもとても自然にっていうようなお褒めの言葉をいただいたんですよ。本当はね、もうコーヒーさんの素晴らしい言葉があるので、流れがあるので、そちらもですね、ぜひアーカイブでどんな風に言われて、私がどんな風に行動してるのかというのを見ていただきたいんですが、これがもう嬉しくてね、いや私も話しながらそういう風に聞こえたらいいなっていう、あの下心ではないか、あの聞こえたらいいなっていう思いがちょっとあったんですよ。なので、やったー、そういう風に聞こえていた、やったーと思いながら、もう嬉しかったです。そう。しかも、ひまちゃんからもすごく嬉しいこと言われたんですよ。あの、やっぱり私の話してる内容って、ね、私の好きなものだから、結構偏りがあるんですよ。なので、やっぱりお聞きの方も、あ、なんか私の普段ね、生活とは直結しないような、内容のものも多かったと思うんですよ。で、ひまちゃんも、あの、普段あまり見聞きしないような内容が含まれてるけれども、あの、引き込まれるというようなことをですね、言っていただきまして、ま、こちらもですね、ひまちゃんのすごい嬉しい質問とですね、そして、こういうところがすごいって言っていただいたところがあるんですよ。で、いつもネタバレにね、あの、配慮しながら話してて、この、冒頭でネタバレ含みますよと言いつつも、まあ、肝心なところを話さずにいる、そこのすごい配慮はね、すごく神経を使うと思うんですけど、とっていうので、ね、質問してくださっていて、それもね、嬉しくてね、ひまちゃんありがとうございます。その時もね、私すごい喜んでいて、まあ、狐の被り物をしながらですね、小躍りしてるので、ぜひそちらもアーカイブで確認してください。いやー、めちゃくちゃ楽しかったですね。私、実は。あの、定期的にですね、ちょっと今日仕事が疲れたってなると、定期的にこちらのアーカイブを見ておりまして、私がカウンターを回してるんじゃないかなぐらいに見ておりますぜひ、あの概要欄にですね、後ほどあの URL を貼らせていただこうと思っておりますので、ぜひ見てみてください。そうそう、でこちらですね、タックポッドキャストさん、先日100回を迎えられたタックポッドキャストさんのフリートークの中でですね、AUGM 大阪オンライン開催へのお誘いというお話をされていまして、すでにもうオンラインでの開催は終了してるんですけれども、私そちらをですね、この公開生放送で知りまして見に行きました。そう、あの、ちょっとですね、あの、時間的に遅れて、あの、参加したんですけれども、とても面白かったんですよね。あ、こういうですね、知らないことを知れたので、ぜひですね、皆さんも見てみてください。あと、ゲストトークのですね、トマト屋さんのトマトの出荷までのですね、道のり、我々がスーパーに行って買うまでの、その日数ですとか、そういったお話もされてたので、これがまあ、知らないことだらけで、え、そんなに、あ、意外に、やっぱりかかるんだなっていうこともですね、知れてですね、楽しかったので、ぜひぜひ、アーカイブ見てみてください。で、ここからが私の反省会なんですが、そう、もうめちゃくちゃ楽しくてですね、わあ、最高と思いながら出ていたんですけれども、こちらね、確かね、冒頭40分ぐらいまでが私のゲストトーク、一番目の持ち時間だったんですけど、私ね、収録した部屋がクーラーもないし扇風機もない部屋で収録をしたんですよ。音入らないようにと思って、できる限りね。で、ただね、狐の被り物ですよ。やばいなと思って保冷剤あるじゃないですか。あちらを3つ用意して、ちょっとですね、マスクの下に、あの、推奨されてるやり方ではないので、まあ、自己責任で、ね、もします参考にされる方は自己責任ですからね、お気をつけください。あの、マスこの狐のマスクの間に、頭頂部のところにですね、1個置いて、あと2個は手元に持って、ちょっと熱くなったらこれを首元にサワサワしたりとか、そういうふうに対処、熱中症対策をしてたんですが、3つじゃ足りなくてですね、だんだん私の持ち時間が終わって、本当質問をしたかったんですけど、だんだん微動だにしなくなっていく狐っていうね、もうシュールな状態になってしまって、それがね、いや、せっかく皆さんのお話を聞くという またとないチャンスでですね、しかもお顔を拝見しながらお話を伺えたのにもかかわらずですよ、そんな状態になってしまいまして、私はそれが非常に心残りなんですよね。なので次回また何かですね、その狐の被り物をして長時間出演させていただくときには、ちょっと保冷剤増やしたので倍、6個とか場合によっては10個ぐらい用意してですね、挑もうかと思います。これから夏ですしね、夏本番なので、そういう風にしたいなと思っておりますというのが反省が一つで、もう一つはですね、こちらはとても狐の被り物に関していいことを知れたなと思ったのは、とはいえですよ、30分ぐらいだったら狐の被り物をしてお話ができそうだ、保冷剤があればね、ということに気づいたので、これは狐の被り物をしたツイキャスビデオ配信ができるのでは。そういえば10月に1周年記念ですね、はてさてということもですね考えておりますので、お楽しみください。何はともあれですね、ありがとうございました。公開生放送お誘いいただきありがとうございました。いや本当にね楽しかったです。しかもですね、あの公開生放送、私が出演させていただいたのは第2回なのですが、ね、皆さんもご存知ですよね、第1回もですね、もう本当に素晴らしい方々が出ていらっしゃいまして、電気屋ウォーカーさん、タックポッドキャストさん、公開生放送第1回もですね、すごい豪華なメンバーでご出演されていらっしゃるので、こちらもアーカイブが残っているので、ご興味がある方、もうすでに見られた方も多いと思うんですが、私もかぶりつきで生放送を見ておりました。ありがとうございました。というわけで、ここまでがトークテーマ、一つ目の電気屋ウォーカーさん、タックポッドキャストさんの公開生放送の感想でした。皆様、ありがとうございました。2つ目のトークテーマはこちら、マシュマロのお返事です。まず1通目のマシュマロはこちら、好きな恐竜は何ですか、フォロワーからの一括送信のマシュマロです。マシュマロありがとうございました。こちらなんですが、好きな恐竜ですね、皆さんはどの恐竜好きですか。私はですね、結構恐竜好きでして、昔ちっちゃい頃ですね、恐竜の絵本って言えばいいのかな、あの図鑑みたいのも読んでた気がします。あの図書館とかで借りて、で恐竜展とかも近場でやると見に行ってたりしました。で好きな恐竜なんですけれども、私はですね、翼竜っていうんですか、あの空飛べる恐竜のプテラノドンっていう恐竜が好きです。あのジュラシックワールドで、あのクリス・プラットが出てるジュラシックワールドで大暴れしてたあの飛ぶ恐竜です。あの子がすごい好きなんですよ。そうなんです。マシュマロありがとうございました。で2通目のマシュマロはこちらです。読み上げさせていただきます。はじめまして、こんにちは。もう半年ぐらい前に配信されたロシア兵戦記紹介配信と感想会を聞いてマシュマロを送らせていただきます。私は3月頃に初めて劇場で見てから計2回ロシア兵戦記を見ています。周りの人があまり映画を見ない、コミュ障、このご時世で語るに語れず、上に飢えて iTunes で検索をかけてみたところ、ミカさんのポッドキャストを発見しました。まずネタバレなしで作品を勧められている回では、語りたいお気持ちを抑えつつ、作品の素敵なところを紹介されている様子、ゲストお二方と作品をネタバレしつつ楽しく語られている様子、わかる、そこですよね、わかると心の中でつぶやきながら聞かせていただきました。もっと聞きたいです。ミカさんの落ち着いて聞きやすいお声もとても耳心地よく拝聴できました。他の配信もちょっとずつ聞かせていただきますね。このご時世でなかなか映画館にも行けませんが、ロシア兵戦記が全国でたくさんの方々に見ていただけることを祈りつつ、またミカさんの語りが聞けることを楽しみにしつつ失礼します。シェイシェイにラーマー在前とマシュマロをいただきました。ありがとうございました。実はですね、2ヶ月ぐらい前にこちらのマシュマロをいただきまして、ツイッターではすでにお返事をさせていただいて、ご本人の方ともですね、お話をリプライをさせていただきました。本当にマシュマロありがとうございました。すごくね、嬉しかったんですよ。ね、もう読み上げたいと思って、今回読み上げさせていただきました。で、 嬉しくないですか。まず私の大好きなロシア語変遷記ご存知の方でして、で iTunes で調べてところ当番組と出会ったということでありがとうございますね。出会いも知れてすごくすごく嬉しかったです。なかなかですね、どんな経緯で当番組をしたかというのを、ね、私知ることができないのですごく嬉しいですね。ありがとうございます。でしかもそうなんですよ、ネタバレね、最初話した時はネタバレあんまりね公開したばかりだししないでおこうと思って、ああと思いながら喋ってるのをね、あのすごく分かっていただけて嬉しかったですし、あと何より嬉しかったのはゲストお二方と私の友人ですね、シラさんコンさんと話した回ですね、聞いてくださって、で分かるそこですよね、分かると思っていただけたということがまずすごく嬉しかったです。とっても嬉しかったです。だってあのゲスト回というのはもう聞かれた方ならご存知かもしれないんですが、サイゼリアで収録をしたので結構ね外の声が入って、他のですね周囲のお客さんの声が入ってしまったので聞き取りづらかったと思うんですよ。それなのにもう聞いていただけた、しかもこんなね嬉しいマシュマロをいただけてありがとうございます。改めてお礼を申し上げます。ありがとうございます。でしかも耳ごちこちよいなんて、いや嬉しい励みになります。今後も頑張って当番組でいろんなですね素敵な作品、私の大好きな作品を紹介いたしますので引き続き応援よろしくお願いします。で、そうロシア語変遷記吹き替え版がどうやらで全国上映するのかなというようなお話もちらちらと聞くので、また全国上映になりましたら当番組内でお話をさせていただけたらと思ってます。で、吹き替え版聞いての回と、あと、上演して結構広まってきたら、お全国上演行ったな、あそろそろネタバレいいかなと思ったら、もうネタバレ全開の回もですね2回ぐらいやり、まだね話したいなと思っているので、楽しみです。あ早く上演しないですかね、ですかね。私あのこのリプライをさせていただいたので、このマシュマロを送っていただいた方お話をさせていただいて、当番組を聞いてくださってて、その後もですねあのお話をさせていただいているので楽しみですね。あのお名前を読み上げていいですか、お名前を出していいですかというのをちょっと確認しそびれてしまったのでお名前出しておりませんが、楽しみですね。あなたです、あなたに話しかけてます。そんなわけでマシュマロ本当にありがとうございました。引き続きロシア語変遷記応援しましょう。そしてどうか当番組もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。それでは3通目のマシュマロを読み上げさせていただきます。はじめまして、ミカラジオを拝聴し今しがたボーイミーツマリアを読み終わったところでして、ミカさんにお便りをしたくなりマシュマロを使いました。絶賛してただけあって素敵な作品でした。 BL コミックにしては火力が高く抵抗なくすんなりと読み始めることができました。この方の作品は初めて読んだのですが、伝え方がものすごくうまいです。心にダイレクトに響く力量に感心、感動しました。正直揺さぶられました。たくさんの素敵が詰まったこの作品を紹介していただきありがとうございます。ゲイのおさんさんからのお礼のメッセージを送りました。マシュマロありがとうございます、ゲイのおさんさん。もう嬉しいですね。ボーイミーツマリア会。で、あの私の紹介した回とコラボ回と、あとペオ先生から、今はですね、あのペオ先生奇妙ライブをあの別名義、江口光生先生名義で執筆をされていらっしゃって、アカウントをですね統合されてしまったので、もうリプライをいただいたアカウントは残念ながらないんですけれども、リプライをいただいたあの回、あのいただいて私が大喜びしてる回とかもあるんですけれども、3回ぐらいお話をさせていただいたんですが、ああ嬉しいですね。私自分の好きな作品のですね感想をですね聞くのが大好きで、ありがとうございます、ゲイのおさんさん、とってもとっても嬉しいです。もうそうなんですよ、レオ先生は画力も高いし、ね、そうなんですよ、すごくね伝え方が上手なんですよ。わー嬉しいな。で、心にダイレクトに響く力量に感心感動しました、正直揺さぶられました、わあ嬉しい、ありがとうございます。もうね、嬉しいな、もう嬉しくなってしまいますね。たくさんの素敵が詰まったこの作品を紹介していただきありがとうございます。こちらこそ素敵な感想ありがとうございました。とても励みになります。今後もですね、ゲイのおさんさん、あの BL のコミック紹介をしていきます。まだですねちょっとパソコンの調子が悪いので、あの収録ができていないのですが、台本とかがですねちょっと書き進められてないっていうのもあって、できていないのですが、現状ですと今の予定ですと原田先生のワンルームエンジェル会、こちらもですねセクシーなシーンはなく老若男女を読みやすいのかなと思っている作品がございますので、そちらの紹介、また紹介の回も聞いていただけたら、もしくは紹介の回なんでも聞かなくていいので、あの素晴らしい先生方の素晴らしい作品ぜひ読んでいただけたらなと思っております。この度はお便りありがとうございました。とっても嬉しかったです。それでは4通目のマシュマロを読み上げさせていただきます。ラジオネームステイ、こんにちは。ミカラジオ初めて聞きました。何本か聞いてみての感想です。僕は大抵のポッドキャストは 1.5 倍速にしてささっと聞いてしまうのですが、ミカさんの話し方は倍速にするとその味わいが飛んでしまうので、ミカラジオだけはそのままのスピードで聞くようにしています。そのままのテンポが一番心地よい話し方だと感じます。聞くシチュエーションも決めています。朝日の当たる窓際で厚切りトーストとミルクコーヒー、やや苦め、そしてヨーグルトをゆっくり食べる朝の過ごし方をしているのですが、その時にワイドショーじゃなくてミカラジオを聞いていると、とにかく頭の中が爽やかになれます。ブレックファーストの BGM は E テレの100分で名著かミカラジオかというほどにバッチリハマっています。僕たちに話しかけてくれているように話されていて、すぐ近くに存在しているような声に存在感があるなぁと感じて聞いています。通勤や作業よりは気持ちを切り替えたいとき、爽やかな気持ちになりたいとき、落ち着きたいときにミカラジオを取り入れています。サプリメントのような番組ですね。気になった回からランダムで聞いています。どんどん感想を送っていきたいです。これからもよろしくお願いします。追伸、お気に入りアイス、先端のフロールカップですか。先端は大阪の会社なのでスーパーでよく見ますし、よく食べる方です。上のチョコバリソフトに下のコーヒーシャーベットという二度おいしい満足感高いアイスです。僕のお気に入りアイスは森永のサンデーカップです。小学生の頃、かっこいいビジネスマンがオフィス街でかっこよく食べてる CM を見て、大人になったらこれをかっこよく食べれるようになりたいと思い、今でも憧れのアイスです。いろんな味があるのが好きですね。でも自粛期間の間は近所のドラッグストアで明治のプリンパフェアイスをよく買って食べました、というマシュマロをいただきました。ラジオネームステイさん、マシュマロありがとうございました。すごく嬉しかったです、嬉しかったですよ。私以前ですね YouTube の話をちらっとしたんです。その時に朝のモーニングルーティーンの動画が好きだという話をちらっとしてたんですが、ちょうどねこのお便りの、まさかまさかですよ、聞くシチュエーション決めていて、ね、すごい素敵なシチュエーションじゃないですか。朝日の当たる窓際で厚切りトーストとミルクコーヒーやや苦め、そしてヨーグルトをゆっくり食べるんですよ。その朝の過ごし方の中で E テレの100分で名著かミカラジオかっていう、そのモーニングルーティーンですよ。だってもしも、ね、ラジオネームステイさんの朝のモーニングとねルーティン動画を撮るとしたら、その中に当番組が組み込まれてるということじゃないですか。もうね、私このマシュマロ読んだ時にわーと思って、本当にわーいいんですみたいに思ってですね、すっごく嬉しかったです。ありがとうございます。いやまさかまさか当番組が朝のモーニングルーティンに組み込まれる日が来ようとは。で、先ほど申し上げたように、まあ、どんなところで当番組をしたかですとか、そういったことって私なかなか知ることができないの で、どんな状況で聞いてるかも私なかなかね聞く機会がないので、まさかね朝モーニングルーティーンに組み込まれてるなんて、ありがとうございます。しかもね、そうですよ、あなたに話してるんですよ、ね、声に存在感があるなんてそんなね言ってもらったことないですよ。で、 ありがとうございます。すごく励みになります。ぜひ気になった回からランダムで聞いてくださってるとのことですが、ぜひぜひまたお便りお待ちしております。はあ、嬉しいな。 そうそう、先端のフロールカップ、大阪の会社なんですよね。私大好きで、あの関東地方1都6県の某所に住んでるんですけど、結構ね少ないんですよ、取り扱ってるお店が。なのでとあるお店だったら売ってるので、もうそこまでね足しげく通って買ってるんですよ。そうなんです。でステンさんがあの紹介されていらっしゃいましたサンデーカップ、私も好きです。ただですね、私もう一つですね、近所のドラッグストアで食べてらっしゃるという、あの買ってですね食べてらっしゃるというですね、明治のプリンパフェアイスをですね、なぜかですね関東地方1都6県の猛暑で見かけなかったので、何とかしてですねこれ食べたいなと思っております。好きなアイスも教えてくださりありがとうございました。マシュマロありがとうございます。いやー、こんなですね嬉しいマシュマロを4通もいただきまして、私はとても幸せな気持ちでいっぱいです。あ、もう夢のようですよね。嬉しいですね、ありがたいな。またですね、あの当番組でマシュマロですとかメールですね、マシュマロかメールに送っていただいた方というのは、あの当番組内で取り上げる確率が高くなりますので、ぜひですねあのお便りお待ちしております。でまたラジオネームですとかそういったものをですね書いていただけますと大変嬉しいです。よろしくお願いいたします。そうそう、ハッシュタグツイートミカラジオなんなのという方に、当番組でのハッシュタグミカラジオどんなものかというのをご紹介いたしますと、ハッシュタグミカラジオというのはもう私にとってですね、あの日々の栄養でございます。あの皆さんがですねハッシュタグミカラジオ見ま、あの聞きましたよですとか、もうそれだけでも本当にね嬉しくて、はあ、ありがとうございます、励みになりますってなりますし、また感想ツイートしていただきますと、私がもう走ってですねその方にですねお声掛けして、当番組を聞いてくださったのはあなたですか、あなたなんですね、ありがとうございます、ありがとうございますと、ものすごいテンションでお礼を言いに行くのがハッシュタグツイートでございます。本当に日々の私の心の栄養になっております。もう当番組の生きる糧でございます、ありがとうございます。そんなわけでですね、当番組はハッシュタグひらがなでミカラジオ、またメールですとかマシュマロですとか、まあ、DM ですとかあのリプライですとか、お便りご意見お気に入りおすすめなどお待ちしております。またですね、当番組は、今ですね募集しておりますお便りもございますので、そちらの話もさせてください。もうすでにエンディングに入っております。エンディングに入ってるのにエンディングですというのを言いそびれましたね。びっくりしちゃいましたね。言うの忘れてしまった、しまった。ですね、お便り募集のお知らせがあります。お便り、その1、上海、香港、韓国、台湾のおすすめの高校、おすすめの観光地と、失礼しました、なんだろう、ここって、観光地と旅行先での思い出についてお便りを募集しています。丸2、また行ったことはないけれども、もしも上海、香港、韓国、台湾に行けるなら行ってみたい観光地とその理由もお便り募集しています。ぜひメールアドレスまたはマシュマロから送ってください。メールアドレスからお便りいただいた方へは特別な動画を送る予定です。すでにですね何人かの方には動画送っております。狐の格好風になってですね、あのその方のお名前をお呼びして、お礼の動画を送っておりまして、同一のメールアドレスから2通目以降ですね送っていただいた方にはですね、さらにはっちゃけた動画をですね今後送っていく予定となりますので、ぜひぜひどしどしお便りお待ちしております。ここまでお聞きいただきありがとうございました。今後もですね楽しい配信をしていきたいと思っておりますので、応援よろしくお願いいたします。もう皆さんの、声援応援があってこそのミカラジオでございます。なんだろうこれ、なんでしょうね。もう本当にねいつもありがたいんですよ。もうツイッターにいいねをしてくださったりですとか、まあインスタにハートですねいいねをしてくださったりですとか、ハッシュタグツイートしてくださったりですとか、 DM くださったり、マシュマロをくださったり、メールをくださったり、例えば特にお便りですとかそういったいいねをしていなくても当番組を聞いてくださったあなた、そこのあなた、もうあなたのおかげで私はいつも楽しく配信ができております。いつもありがとうございますね。この地球上のどこかから当番組を聞き、こんなに、ね、聞いてくださる方がいるなんて夢のようです。だってね、もう何度も申し上げてますが、一人でも聞いてくださったらいいなって思ってたんですよ。それなのに一人じゃなかった。しかも私実はこっそりとですね いつか10人ぐらいの人が聞いてくれたらどれほど嬉しいかなと思ってたんですよ。で、ね、人知れず喋り始めたところ、友達は除く10人ですよ。そしたらですよ、10人じゃなかったんですよ。こんなね、ただただこんな好きなものがあるんですよ、私これが好きなんですって、もう一人ね、テンションが爆上がりで、一人ですよ、一人収録なのに、大丈夫かなこの人ぐらいのテンションが爆上がりで、一人パーティー状態になりながら喋ってるだけの番組なのに、こんなに多くの人に聞いていただけるようになるなんて思ってもいませんでした。本当にありがとうございます。今後も頑張っていきます。どうぞよろしくお願いいたします。今度こそエンディングだ。ここまでお聞きいただきありがとうございました。また次回も聞いていただけたら嬉しいです。